どうもこんばんは、ゆきのです。今夜はインド旅行2日目です。ガンジス川のすぐそばのゲストハウスに泊まってます。インド2日目の夜の感想なんですけど、想像の 99% 危ないことがないなと。想像よりも 1% はあるんですけどね。こんにちはとか、おいちびまる子とか、これはすごくいい日本語だなってうっかり感心してしまったんですけど、そういうふうに声かけてくるインド人はたくさんいるんですけど、まあ声かけるぐらいだったらどこの国でもいるので無視すればいいだけです。なのでなんか想像してたよりもずっと安全で、あの活気があってみんな優しくって、やっぱり来てみないとわからないんだなと思いました。まあとはいえ、あのくれぐれも危機管理は気をつけて、あと2日楽しみたいと思います。それでは今夜もいただいた質問に答えていこうと思います。質問です。突然メッセージすみません。来年台湾でワーホリをする予定です。その後も美容師として台湾で働いて暮らしたいですが、よくわかりません。まず何をどうやって準備すればいいですか。あと美容師として何年も台湾に住むってできますか。もしわかることがあったら教えてください、お願いします。ということで、突然のメッセージ大歓迎ですよ。マシュマロありがとうございます。結論から申し上げますと、台湾でワーホリで美容師、そしてワーホリの後も就労ビザを取って台湾で仕事をして暮らしたい。これはすごくいい流れなので、ツイッターにも書いたんですけど、可能だと思います。かなりうまくいく確率は高いと思います。なぜかというと、ワーホリというのは条件を満たせば結構誰でも取れる就労ビザなんですね。年齢とか、あとなんだろう、抽選とかある国がありますよね。大体年齢じゃないかな。銀行口座の残高とかも今あんまりいらない気がするんですけど。なのでワーホリのビザが取れるっていうのはすごく有利、海外移住を計画する場合ですね、っていうのがまず一つで、あと美容師っていうのも素晴らしいですね。日本の美容師は売り手市場でどこに行っても仕事が大体あります。仕事内容とか待遇がいいかどうかは別にして、日本の美容師というのは世界に出ていくのにすごく有利な職業です。なのでできますか。できると思います。ただ質問者さん次第なので頑張ってくださいね。楽しいですよ。頑張るの楽しいですよ。そして何をどのように準備すればいいですかってことなんですけど、準備はもう普段通りです。いつも通りのスマホとパソコンでネットサーフィンですよ。そして何を見るかというと、まず求人情報、その一般的にはとか、営業のその各国の営業職の平均年収とか、そういうのは平均とかは全然いらなくって、具体的な一つ一つの求人情報を見てみてください。それでお給料が大体どれぐらいとか、お給料書いてない求人はもう見なくていいです。全然見なくていい、大体低いですから。隠すってことは良くないってことなので、お給料ちゃんと大体どれぐらいからどれぐらいって書いてるものを見てください。そしてあとは待遇ですね。休みはどれぐらいなのかとか、勤務時間、手当、保険などなどっていうのが大体ざっくり、全然細かくないんですけど載ってるので、それで台湾求人とか、台湾求人美容師とか検索したらいっぱい出てくるので、それを見て比べてみてください。そしたら大体お給料の相場が分かってきて、あ、これぐらいで生活するんだなってイメージが湧くと思います。ただし日本よりは若干お給料下がるんじゃないかなと思います。美容師の人は多分日本のお給料ピンキリなので 一概には言えませんが、ただもしちょっとぐらいお給料が下がってもすごく仕事は楽になると私は思いますね。例えば新人だから掃除とかがないんですよ。もうこれはすごくいい。あなた入ったばっかりだから毎朝30分早く来てお店の掃除から始めてねって、 なんでっていうね。アジアの各国では、日本以外のアジアでは朝は掃除のおばちゃんが来て夜は片付けのおばちゃんが来てくれるものなので、それかちゃんと勤務時間に含まれてるかね、片付けと準備の時間が。それはあなたの労働であり賃金が発生するものです。30分早く来るとかはいらない。なのでちょっとぐらい日本より給料が下がっても、その分働き方がだと、いらないストレスがなくなるものだと思うと、私はお給料ちょっとぐらい低くても全然いいのかなと思います。まあそれは個人によるんですけど、あと、もう一つ見るものが、あと二つか、もう二つ見るものがあって、一つは台湾求人の他の職種の職種の求人情報ですね。その私で言ったらカスタマーサービスとか、あと営業職とか、あと台湾は日本語教師も多いので、他の仕事の給料はどれぐらいなんだろう、他の仕事の待遇はどれぐらいなんだろうって比べると、その美容師の中だけで比べるのと美容師以外の仕事で比べることをすると、その台湾で美容師をするっていうことが待遇として、お金はすごく大事なので、うん、お金が全てじゃないけどお金は大事です。分かってくると思います。これが2つ目ですね。3つのうちの2つ目、1つ目は台湾の美容師の求人情報、2つ目は台湾の全体の求人情報で、3つ目が台湾の情報発信してる人のブログとか SNS をチェックしてみてください。そうするともう台湾の情報は日本語ですごく充実しているので、新鮮はねないんですよ。日本語の美味しいレストラン情報とかいい美容室の情報とか全然ないので、本気で探そうとしたら中国語が必要になるんです。それに比べて台湾はもう日本語でものすごく情報が充実してて、しかもちゃんとフェイクじゃないというか良質なコンテンツなので、どんどん参考にするのがいいと思います。そこで私のおすすめがニャモさんっていう台中に住んでる男性なんですけど、ニャモさんのツイッターとブログは台湾情報とあと海外転職とかの情報が満載なので、すごく参考になると思います。リンクを貼っておくのでよかったら見てみてくださいという感じですね。うんうん、大丈夫大丈夫、頑張ればうまくいくよ。うん、頑張るって楽しいからさ、うん、努力をするというのはとても楽しいことなんですよ本来。うん、ワーホリから、就労ビザで美容師で働く台湾で、うん、すごく現実的で素晴らしいプランだと思うので、事前準備しっかりしてみてくださいね。質問ありがとうございました。はい、それでは前のトピックと関連して求人情報、海外求人情報を一つ一つ見るっていう話なんですけど、これポイントがあって、その待遇、お給料、休み、保険、各種手当、あとボーナスとか一つ一つ見ると具体的なイメージが湧いていいと思うんですけど、もしそこから実際に働く、とてもうまいこと言って実際に働くってなった時に、ネットの求人情報と違うってなってもあんまり気にしないでください、うん、ここを気にすると自分が辛くなってしまうので。なんでかというと、ネットの求人情報は大体ざっくりしてるので、実際の現実の仕事とは誤差が生じることがあります。でも、気をつけてほしいのが、もし、応募して面接受けて内定をもらったら、外国人は必ず雇用契約書っていうのを結ぶんですね。雇用契約書っていうのは、就労時間は何時から何時まで、あと休みはこれぐらいとか、ネットに載ってる情報よりずっと細かく必ず規定が載ってるんですね。あなたの仕事の内容は A と B と C ですって。 なので、また前の話に戻るんですけど、前のトピックの話で、その A と B と C っていう仕事に対してこの報酬が支払われるので、あの朝のゴミ出しとか、上司へのお茶汲みとかは雇用契約書に書いてなかったらやらなくていいんですよ、うん、ですので、この雇用契約書と実際の、働き方が違ったらそれは問題なので、それちょっと自分で改善をどうにかしないといけないんですけど、ネットの情報と実際の仕事内容がちょっとずれてるっていうことはよくあるので、そのこの仕事内容でこの条件で働くって決めたんだってこう先にカチッと自分の中で固めてしまうと、後の自分があれなんか違う、あれこれも違うとか苦しくなっちゃうので、ネットの情報はあくまで参考、こういうケースもあるっていう参考値で見てみてください。ただし実際に雇用契約、あなたが確認してサイン署名する雇用契約書と実際の働き方が違ったら、それはちょっ と、考えるというか、何か手を打つ、もしくはもう一回転職するとかちょっと考えないといけないなと思います。というわけで、ネットの求人情報を見るときに気をつけることをお届けしました。ありがとうございます。